こんにちは、公認心理師の小林です。心理カウンセリングをしたり、対人コミュニケーションの研究をしたり、音声配信をしたりしています。この番組では心理学や僕の臨床経験から得たことを日常生活で役立つようにお届けしています。今回は行動指針はシンプルがいいという話です。突然ですけど、行動指針ってお持ちですかね？何かに迷った時とか、問題に直面した時に、このような行動を取ろうという自分のルールみたいなものですね。僕たちっていうのは生きていますと、うまくいかないことや問題にぶち当たることっていうのがあります。そういう時に自分の行動指針を持っていますと、解決に向けて進むことができるんですよね。人生哲学っていうと大げさですけど、自分のルールのようなものです。そのような行動指針は複雑なものよりもシンプルな方がいいと思うんです。僕たちの住んでいるこの世界っていうのは、実はシンプルなんだけど、自分でそれを複雑に考えてしまって、問題解決を難しくしてしまっているところもあるんじゃないかなと思います。今回紹介したいのは、ある心理療法の中心哲学です。様々な流派の心理療法があって、それぞれの心理療法には哲学があったりします。その中でブリーフセラピーという心理療法の中心哲学と呼ばれるものがあるんですけれども、それがとてもシンプルなんですよね。しかも心理臨床だけではなくて、僕たちが生きていく際の行動指針としても使えると思うんです。問題や迷いに対して取るべき行動の拠り所として参考にしていただけたらと思います。それでは本編をお聞きください。ブリーフセラピーについてまず簡単に紹介します。短期療法と訳されます。ブリーフというのは短いという意味です。ブリーフセラピー以前に主流だった心理療法は、クライエントの問題に焦点を当てて掘り下げて解明していくというアプローチでした。精神分析療法がその代表例です。問題を解決していくために、面接を何度も重ねるため、治療には時間がかかるという難点もありました。そこで新たに登場したのがブリーフセラピーです。クライエントの問題ではなく、解決に焦点を当てたアプローチをします。そのことによって短期間で効果を感じられる心理療法として広まっていったんですね。ブリーフセラピーの中にも、さらに解決思考アプローチという流派があります。その解決思考アプローチには、中心哲学と呼ばれる基本の考え方があるんです。解決に向けてクライエントが取るべき行動を考える際の指針になります。そして、なおかつカウンセラーがケースマネジメントと言いますけれども、クライエントの状況を理解したりとか、どういう介入したらいいのかっていうふうに考える際の指針でもあります。解決思考アプローチでは、柱となるような一番上の上位概念があるんですけれども、これを中心哲学と呼んでいます。その下に発想の前提と呼ばれる、4つの考え方があります。そしてその下に、実践で用いる具体的なテクニックがいろいろあるというわけです。解決思考アプローチが効果的なのは、机上の理論から生まれた方法論ではないからなんですよね。開発者たちが数多くの膨大な事例を積み重ねる中で、その中でうまくいった時ってこういうパターンをしていたなっていうのを、取り出してですね、それをまとめていって理論にしたという流れなんですね。実践が先にあって、それを理論にしていったということで、実践から生まれた効果を確認された方法論であるということなんですね。そしてその中心となる哲学が、なんともシンプルだったということなんですね。 シンプルなものの中におそらく本質的なものがあるんでしょうね。解決思考アプローチの中心哲学は3つのルールからなります。その3つ紹介しますね。ルール1、もしうまくいっているのなら変えようとするな。ルール2、もし一度やってうまくいったのならまたそれをせよ。ルール3、もしうまくいっていないのであれば違うことをせよ。どうですかね。とってもシンプルじゃないでしょうかね。シンプルだからこそ実践しやすいんだと思います。これは心理臨床だけではなくて僕たちが生きていく中でも当てはまりそうなルールなんですけれども、なんですけど僕たちは結構このルールに背いて動いてしまいがちなんです。何か問題が起こっている時というのはこの3つのルールのどれかに反している時だとも言えます。それではここから各ルールの説明と日常場面の例を示していきたいと思います。ルール1、もしうまくいっているのなら変えようとするなですね。迷いがありますと今までうまくいっていたことをやめて新しい方法を探そうとしてしまいますよね。それがルール違反になっているんですね。例えば上司との関係がうまくいかなくて悩んでいるという例で話してみますと、あれこれ対応を変えて試みようとするかもしれないんですけれども、でもですね、いろいろ試して今のコミュニケーションの取り方が比較的うまくいっているのならそれを変えずに続けてみるのがいいんですよね。はい、ルール2、もし一度やってうまくいったのならまたそれをせよ。解決思考アプローチでは物事が一度も全くうまくいかないということはないと考えます。一度くらいうまくいったことが必ずあると考えるんですね。これを例外探しと呼びます。僕たちはうまくいったことがあるのにそれに気づくことができなかったり、うまくいったのはまぐれだとか、あれはロジカルじゃないとか、いろんな理由で繰り返さないことがあるんですよね。せっかくうまくいったのにもったいないですよね。例外をなんとか見つけてまたそれをやってみるんです。例えば上司との関係はいつも最悪だなと思っているかもしれないんですけれども、でもですね、必ず小さなことでもいいからうまくいった時がありますので、そのことを思い出すんですね。そしてその時にやったことをまたやってみるんです。ルール3、もしうまくいっていないのであれば違うことをせよ。僕たちはうまくいっていないのにそのやり方を変えないっていうことがあります。これではダメだなって分かっているんだけど変えないっていう時ありますよね。それまでの努力を水の泡にしたくないとか、迷いたくないとか、いろんな理由でそのやり方にしがみついてしまうんですよね。そこを思い切って違うことをしてみるんですね。小さなことでも構わないので、違ったことをしてみるということです。例えば上司とうまくいっていないのなら小さくてもいいので行動とかコミュニケーションを変えてみるっていうことなんですね。シンプルですけど、この中心哲学の3つのルールはとても大切です。迷った時や問題に当たった時の行動指針になります。人生を幸せに生きるための3つのコツとも言えるかもしれないですよね。僕も最近この哲学にのっとって自分の行動を改善しようと思ったことがあります。僕はですね、血行があまり良くないんですよね。冷え性で手足の指がよく冷えてしまうんです。そこで水を多く飲むようにしていた時があったんですね。そうしたら改善を感じられたんですね。ただですね、水を一日にたくさん飲むっていうのは結構努力が必要でして、 実行できない日も出てきたりするんですね。そうするとだんだん大変に思ってきてやらなくなってしまうと。そうするとまた冷え性が辛くなってきて、今度はビタミン E が血行にいいっていうことを学んでやり方をその変えてしまうということをなんかやってましたね。でも水を多く飲むっていう方法でうまくいっていたのなら、それを変えようとせずに続けるべきなんですね。なので最近また頑張って水を飲むようにしていますということです。はい、まあ自分の例も話しながら、ブリーフセラピーの解決思考アプローチの中心哲学として、3つのルールを紹介しました。ルール1、もしうまくいっているのなら変えようとするな。ルール2、もし一度やってうまくいったのならまたそれをせよ。ルール3、うまくいっていないのであれば違うことをせよ。心理臨床のみならず、生きるための行動指針として使えると思いますので、よかったら参考にしてみてください。とってもシンプルなので、実践しやすいかなと思います。僕たちが生きているこの世界をですね、あまり複雑に考えないで、もう少しシンプルに考えてみるといいかなと思います。シンプルイズベストという言葉ありますからね。ここまで聞いていただいてありがとうございました。今回の放送はいかがだったでしょうか。物事を複雑に考えない方が確かに楽ですし、うまくいくんだろうなって改めて思いましたね。複雑に考えない癖をつけるといいと思うんですね。やっぱりシンプルっていうのが大事ですよね。なんか今日シンプルって言葉結構言いましたよね。何回言ったんだろうな。ちょっと思ったんですけど、シンプルって言葉も言いすぎますとちょっと鬱陶しいですよねなんか自分で本編撮ってて思いました。はい、以上になります。最後にお知らせです。僕はオンラインでの心理カウンセリングを行っています。対人関係やコミュニケーションに関するお悩みとスキルについてのご相談、またそれ以外の心理的なお悩みのご相談もお受けしています。一人では向き合いにくい心のお悩みもカウンセリングでは向き合うことができます。ご関心のある方はこの放送エピソードの説明欄もしくはプロフィール欄にリンクを貼ってありますので、そこから詳細についてチェックしてみてください。これからもお役に立つような放送をお届けしていきますので、引き続きよろしくお願いします。公認心理師の小林でした。最後までお聞きくださり、本当にありがとうございました。